筑紫の南教会の皆様、主の御名を賛美します。私は平尾バプテスト教会員で、九州バプテスト神学校牧師コース2年の諸岡と申します。近くの欅台に住んでいて、JR に乗るといつも右手に筑紫の南教会を見て博多に向かっています。今年の1月にお伺いしましたが、1年は本当にあっという間です。もう12月の高端節を迎えています。さて、2016年は皆様にとってどのような1年だったでしょうか。私自身振り返ってみますと、高校大学と7年通った母校の西南学院が100周年を迎え、記念式典と合同同窓会がありました。それは盛大なもので、この学校を卒業して本当に良かったと、実感しています。私はずっと、60歳からの牧師を目指して、すでに神学校を6年近くも通っておりますが、ようやく60歳の還暦を迎え、来年は卒業となります。願わくは、良き働き場所が与えられるようにと祈っております。教会では大先輩が多い中、60歳といってもまだ放たれ小僧に過ぎませんが、やっと人生の一区切りを迎えたところです。8月には息子がわざわざ還暦祝いをしてくれて、本間門の赤のちゃんちゃん子を着せていただきました。さらに9月には高校で60人もの参加者で還暦祝いの同窓会があり、楽しいひとときを過ごしました。男子校なので、いつしかちょい悪おじさんの会と化し、あとはナンパの話題で盛り上がりました。私にとって今年は楽しいこと多き、いろいろな意味で人生の節目を迎える1年だったと思います。でもまた特別な1年でもありました。4月に熊本で最大震度7の大地震が起こり、多くの大被害をもたらしました。ちょうど当日は進学校の授業があり、帰りの JR が大変遅れ、さらに電車が原田駅から先は動かなくなり、仕方なく原田駅で下車し、この教会の前の道を通って歩いて帰ったことを思い起こします。なんとか夜中に帰り着いたものの、夜の地震の揺れがしばらくは続き、ガタガタガタガタと大変怖く、家が壊れないかと本当に心配したものです。皆さんはこの日はどう過ごされたでしょうか。またテレビでは熊本県の地震情報が頻繁に報道されましたが、原発のある鹿児島県のことは全く報道されませんでした。仙台原発も地震の延長上にありますから、放射能被害が起こっていないか大変心配したものです。熊本の復興は半年以上経過してもまだまだ解決されない大変な状況です。さらに10月には鳥取でも大地震が起こり、日本は断層が多い地震列島であることを痛感します。被害に遭われた多くの方々が少しでも早く元通りの生活ができるようになることを心から願うばかりです。さて、今日の聖書の箇所はイエス・キリストの誕生の有名な箇所です。マタイ福音書もルカ福音書もイエスは夫ヨセフとの婚約中にマリアが聖霊によって身ごもったことが記されています。それは旧約聖書のイザヤ書7章14節に予言されています。見よ、乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。この名は神は我々と共におられるという意味です。インマヌが宿る、エルは神です。どんなに状況が悪くなっても、国が滅ぼされそうになっても、神が我らと共にいる という御言葉は真実だということです。イザヤ書ではさらに8章8節10節でもインマヌエルを告げます。神が我らと共におられるのです。しかしマタイはイエスの生誕はこのように神に望まれかつ神の働きによるのだ、イエスはこの意味で神の子であるという異常のことは語りません。イエスの生誕の奇跡については実に控えめに語られています。そして夫ヨセフの心境はいかがなものだったでしょうか。婚約者のマリアが突然身ごもったと聞いた時のショックは計り知れないものがあったと思います。19節には夫ヨセフは正しい人であったのでマリアのことを表沙汰にするのを望まず密かに縁を切ろうと決心したとあります。この正しい人は岩波訳の聖書では義理の義と書いて正しい人と訳します。それは律法に忠実な人という意味でしょうか。律法に従えばマリアは姦淫の罪で一周忌の刑で処刑しなければならなくなります。ヨセフは悩んだ末にそのような事態は避けようとして密かに縁を切ろうとしたのです。ヨセフはマリアを離縁しようとしたとき主の天使が夢に現れ恐れず妻マリアを迎え入れなさいと語りかけます。ルカ福音書では受胎告知でマリアの従順が示されますがマタイ福音書ではヨセフの従順が示されます。ヨセフはマリアとその子と共に生きていくことを受け入れなければなりません。インマヌエル、神が我々と共におられるがゆえにヨセフはマリアと共に生きていくことを選び取るのです。イエスの誕生にヨセフは大きな働きを担うのです。さらにマタイ福音書1章24節最後のところですかから記されていますがここを読みしますと、ヨセフは眠りから覚めると主の天使が命じた通り妻を迎え入れ男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかった、そしてその子をイエスを名付けたとあります。すなわちヨセフはイエスを子として認知するのであります。10年近く前になりますが、転勤で和歌山にいた頃、妻と映画マリアを見る機会がありました。ご覧になった方はおられますでしょうか。当時在籍した和歌山の教会の亡き遺跡牧師からいい映画だと勧められて見に行ったのですが、観客は少なく私たち2人の特別席でした。イエス・キリストの母マリアはヨセフとの婚約中にイエスを身ごもり村人から非難される日々を送っていました。夫ヨセフだけは神の子を身ごもったというマリアの言葉を信じたのです。やがて救い主誕生の予言に怯えるヘロデ王の命令で人口調査が始まったのを機に夫婦はヨセフの故郷ベツレヘムへ旅に出ることを決意します。200キロという長い旅路には険しい山道や不毛な砂漠など自然の猛威が立ちはだかり二人の行く先を阻むのですが、この過酷な旅をそれはヨセフはマリアを献身的に守り支え続けるのです。やはり世の亭主はヨセフを見習ってしっかり妻を守らなければいけないものだと実感させられます。そしてたどり着いたベツレヘムの小さな馬小屋で歴史に残るイエスの誕生を迎えるのです。まぶねを照らす明るい星の光は本当にまばゆいばかりでただただ感涙してしまいました。東方の三博士が見たこの明るいベツレヘムの星は 火星、水星、木星の集合と実証されています。そういうこともあるのだと驚きですが、時期は夏らしいとも言われています。クリスマスの教会で見られるマブネの人形を見ると、いつもこの光景が思い出されます。生まれたばかりのイエス様については、以前、福岡市民クリスマスでカトリックの春作神父がメッセージをされましたが、皆の前でイエス様はバブーバブー大丈夫だと泣かれているのでありましょう。昨年の平尾教会のクリスマス礼拝では、協力牧師の青野田塩先生がもう一つのクリスマスと題してメッセージをされました。日頃からおっしゃりたいことが満載です。クリスマスの聖書の箇所はそのほとんどがマタイ福音書とルカ福音書からの引用ですが、イエスの処女降誕は新約聖書が語ろうとしている本来のメッセージにふさわしいのかと問われました。マルコ福音書は処女降誕物語は全く語りません。むしろ福音を語るイエスに対し、母マリアは息子が気が狂ったのではないかと思うほかなかった女性として描かれ、神の子としての意識がないようにも記されています。またパウロはガラテヤ書において神は御子を女から生まれたものとして、しかも律法のもとに生まれたものとして送ってくださったとしか語りません。これは人間の貧しさと弱さとを強調するユダヤの普通の表現であって、それゆえそれはイエスを他の人から際立たせるものではまさにないのです。クリスマスのメッセージは使徒信条にあるように処女マリアから生まれの箇所が強調されますが、あえてそれはマタイ福音書とルカ福音書からの引用であって、それを語らない聖書の箇所があり、クリスマスのもう一つの見方、別の観点から福音の真理に迫る見方があることを述べられました。さらに青野先生は福岡県出身で周遊館 OB の洋画家和田三蔵氏の聖画を紹介されました。皆さんは和田三蔵という画家をご存知でしょうか。代表作に南風という漂流中のたくましい男性を描いた絵があります。和田三蔵画伯はキリスト教徒ではありませんが、母親が東京の霊南坂教会の会員であり、教会が家から近かったことから立派なキリスト聖画集を書かれています。イエスの姿が実に東洋人的です。その画集の中でイエスが生まれた時の場面があります。ヨセフの手にした明かりにより質素な家畜小屋の内部が照らされ、神秘的で親密な雰囲気の中でのイエスの誕生が書かれています。生まれたばかりの幼子は貝羽桶の中ではなく、縞模様の衣に身を包む産婆さんに抱かれています。一見ヨセフと身構うほどです。通常考えられない興味深い、場面です。ところで母マリアはどこにいるのでしょうか。実はマリアは青白い顔をして身を横たえ、産後の疲れた体を休ませています。一方産婆の背後に置かれた貝羽桶に手をかけるヨセフは身をよじるようにして明かりを戸口にかざしています。戸口には天使のお告げによって救い主の誕生をした3人の羊飼いが姿を見せています。きっと父ヨセフは我が息子イエスの誕生を心から喜んでいたことをこの絵で伝えたかったに違いありません。これらの聖画今日お持ちすればよかったんですが、インターネットですぐご覧になれますので、ぜひですね見ていただければと思います。で、クリスマスというと印象深いのは、 まず幼稚園の頃、天使や羊飼いたちが登場するイエス様の降誕劇がありました。マリアとヨセフ役は主役にふさわしく大柄で目立つ子が抜擢されて演じていました。当然私は見る側でしたが、このページェントの印象は今でもしっかり記憶に残っています。イエス様の誕生が真実であることを思うのです。さらに話は変わりますが、タレントのタモリが以前この時期お昼の笑っていいともというテレビ番組がありますが、ここで変な外国人のモノマネをしてクリスマスの紹介をしていたことです。実はこの変な外国人は平尾教会を開拓され西南の神学部で教鞭を取られていたカルペッパー先生です。当時は中学生のタモリが福女のお姉さんとフレンドリーになりたくて通っていたと言われています。でもタモリは真剣にクリスマスはケーキを食べてパーティーでどんちゃん騒ぎをする日ではないと語ります。カルペッパー先生から教わったクリスマスの奥義を大切に覚えているのでしょう。ある日の日に教会に行ったら信仰厚き兄弟姉妹と体操を褒められたそうです。こうやってタモリも若き日に覚えたクリスマスの奥義を全国に伝えていたのであります。マタイは一貫して福音書でインマヌエルを語ります。まずマタイ福音書1章23節でイエス様の誕生を語り、10章29節には2羽のスズメでの話で、その1羽さえあなた方の父なしには地に落ちることはないと、ここにインマヌエルの約束を語ります。そして最後は28章19節からの大宣教命令です。だからあなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。すなわちインマヌエル、神我らと共にいますの約束であります。お祈りいたします。御在天の父なる神様、今日こうして筑紫の南教会に招かれ、あなたの御言葉を伝えることができて感謝いたします。今日はクリスマスのメッセージをいたしました。マタイ福音書1章18節から記されてありますヨセフの献身、そして主我らと共にいますインマヌエルの箇所を取り上げました。教会員お一人お一人の願いが神様によって多くの方々を呼び起こされ、この地域一帯に広くあなたの福音を述べ伝える教会として豊かに導いてくださいますように、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。